恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は母の日です。母の日というのは、教会で始まった、本当に教会にふさわしい、お祭りの日、お祝いの日なんですが、誰にでもそれぞれのお母さんがいます。今お母さんがいる方は、本当に心からそのお母さんに感謝しましょう。すでにいなくなった方は、お母さんを思い出して、優しいお母さんをくださった神様に感謝しましょう。山本シスターズのお母さんの賛美素敵でしたね。先週の日曜日に春の姉妹が帰ってこられたので、来週賛美お願いしますって言ったら、三尾姉妹が帰ってきたので、来週賛美お願いしますと言いましたら、その週のうちに二人で曲を作って、歌を作って、今発表してくれました。今日、お母さんがどんな顔をしてこの賛美を聴いておられたかなとですね、振り返ってみたくなったんですけども、すごい賛美ですよね。こんな歌を、子供に歌ってもらえるなんて最高のプレゼントだと思いますよね。お母さん、あなたの愛はなんだかとっても神様の温かい愛に似ている。あ、もうすごいですね。はい、これは自分のお母さんのこと、また私たちみんなのことをですね、代表して歌ってくれたと、信じて感謝しましょう。もう天国に行かれましたが、牧師で、また詩人でもあった河野進先生の詩にこういう詩があります。母の日。温かいお母さんのお乳を腹いっぱい飲んだ緑子は、青年にさらに老人になっても満足そうな顔をしている。明るいお母さんの微笑みを目いっぱい食べた緑子は、青年にさらに老人になっても嬉しそうな顔をしている。本当にお母さんの愛情をいっぱい受けて育つということは本当に幸せなことです。それが一生を決めるほどに大切なのです。それではお母さんの愛を知らずに、愛されずに育ってきた人はもう絶望的な不幸な人生しか送れないのでしょうか？いえ、お母さんの愛以上の神様の愛、イエス様の愛によって満足そうな、嬉しそうな顔をして生きることができるようになるのです。満足そうな、嬉しそうな顔をしている人、私たちは今日もステパノの姿、そしてステパノの最後の姿を見るのですが、まさに彼がそのような人物であったことを知らされます。ステパノ、冠という名前の意味を持った人物。一体この人がどこで生まれ、どのようにして育ち、どのようにしてクリスチャンになったのか、まるでわかりません。まさに彗星のように聖書の中に、また歴史の舞台に登場して、たちまち消えてしまった殉教者。もしかすると、教会の誕生日、ペンテコステの日に、救われたあの3000人の中の一人だったのかもしれません。人たちから聞かされる聖書の解き明かし、何よりもイエス・キリストの話に心とらわれました。ステパノは旧約聖書に精通していたことが、これまで見てきたメッセージの中にもわかります。しかしこの旧約聖書のすべてがイエス・キリストというお方を指さしていたのだということを人たちから教えられ、そのことに確信がいったのです。イエス・キリストをすべての中心に据えるとき、すべてが秩序正しく調和を持って、あるべき場所にきちんと収まるのです。 私たちの人生でも、私たちの心の中でも、一体私の人生の中心は何なのか、私の人生の向けるべき焦点は一体何なのか、それがわからないとき、そして最もいけないのは自分自身がその中心であるとき、私たちの人生はもうバラバラ。生活も人生も混乱の中に陥ってしまいます。しかし、イエス・キリストを知り、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに学び、イエス・キリストを見つめ、イエス・キリストに従って生きるとき、すなわち、イエス・キリストに焦点が合うとき、私さんの人生は、すべてが調和をもって、すべてのことがあるべき場所にきちんと収まって、落ち着いた人生に、平安な人生に導かれるのです。ステファノはそのようにイエス・キリストを知りましたので、このイエス・キリストを述べ伝え始めました。そして、この方のことを述べ伝えないでおれなくなってきました。また、彼は伝えるだけではなくして、イエス・キリストのことを人々に示すだけではなくして、彼はイエス・キリストが歩まれたように自分も生きていこうと決心し、そのように実行していったのです。イエス・キリストは、私たちの罪のために十字架で死んでくださっただけではなくして、私たちにその足跡を踏み従うようにと模範を残された方でもあるのです。今日の箇所は、ステファノの最後の姿を描いていますが、私たちはそこに、いかにステファノがイエス様を愛していたか、いかにイエス様を見つめて生きていたか、いかにイエス様に学び、イエス様に習っていたかを見るのです。怒りと憎しみに燃えて、激しりしながら睨みつけている、殺意を持って睨みつけている人々に囲まれた中で、ただ一人立たされていたステファノ。しかしステファノのなんと落ち着いた、平安な、満ち足りた、輝いた姿か。皆さんがそのステファノの立場に、そのところに置かれたとしたら、あなたはどうでしょう？私がそのような人々に囲まれてそこにいるとしたら、私はどうだろうと思うと、とても不安になります。自分のことで怒り狂っている人たち、憎しみに満ちている顔、殺そうと今にも襲いかかってくる人々の顔を見たら、とてもとても私はそんなにも落ち着いて平安でいることはできないだろうなぁと思うのです。しかし、ステファノがそんなにも落ち着いてそこに折れたのは、平安で折られたのは、違うものを見ていたからです。すなわち、怒り狂っている人々の顔ではない、他の顔を見ていたからなのです。イエス・キリストの御顔です。テモテ第二の手紙二章八節にこうあります。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。旧約聖書では、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音です。イエス様のことをいつも思っている。これが福音だって言うんです。素敵な言葉だと思いませんか？イエス様のことをいつも思っている。これが喜びの秘訣なのです。平安の秘訣だというのです。第二コリント三章十六節から十八節。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。人が主に向くなら、人がイエス・キリストの御顔を仰ぎ見るなら、私たちは、 主の栄光、主の御顔の輝きを私たち自身が反映、反射させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますというのです。すなわち、あのステパノの敵に囲まれ死を目の前にしながらも、人々はステパノの顔が天使のようであったとありましたね。今日のところでも輝いている。それはステパノがイエス・キリストを仰ぎ見ていたゆえに、イエス・キリストの顔の輝きを反射させての輝きであったことを知るのです。このように、イエス様をいつも思い、イエス様をいつも見つめているということは、誰か特別な人だけ、特別なクリスチャンだけができることなのでしょうか？いえ、それは決して特別なこと、ある特定の人だけができることではなくして、私たちみんなができることなのです。いや、私は忙しくって、とてもとてもイエス様のことを考えているなんていう、そんな余裕がありませんというでしょうか。それは違います。あなたが忙しくて、そんな余裕がないのは、逆に、イエス様をあなたが見つめないから、イエス様を思わないから、心の焦点が、人生の焦点がボケてしまって、すべてが混乱をしてしまっているから、心の余裕を失って、忙しさの中で、あたふたとしているのではないでしょうか。イエス様を思い、イエス様を見つめるということは、何をしていてもできること、いや、できるはず。ヘブル書の12章の2節、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれて喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスから目を離さないでいなさい。イエスから目を離さないで、そんなことできっこないと言うでしょうか。会社員は難しい上司に叱られながら、しかし同時に心の中でイエス様を覚えて平安でいることができます。工場で汗と油にまみれながら、しかしイエス様の麗しさに心を向けて、心に賛美が満ちてくることができるのです。学生が難しいテストに取り組みながら、苦しみながら、しかし同時にこんな自分を愛してくださっているイエス様を思って口笛を吹きたくなるぐらい喜びに同時に満たされることができるのです。現に私はこうやって毎週講談で礼拝メッセージを語らされながら、メッセージを語りながら、一方でいつも祈っています。主よ、助けて。主よ、どうぞメッセージの中に聖霊が働いてくださって、力を与えてください、聞く人一人に働いてくださいと語りながら、一方ではいつも祈っています。喜びの時も苦しみの時も、退屈な平凡なひとときを過ごしている時でも、私たちはいつでもイエス様のことを思うことができるし、素晴らしいことはいつでもあなたのために天の門が開かれていることを知ってください。ステパノが天を見上げたとき、神様はこの忠実な神のしもべを今天に迎えようとして身構えておられました。55節、56節。しかし聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。素晴らしい光景をステパノは見たのです。神様がステパノに天国の光景を垣間見せてくださったのです。今日のこのところで、私自身の心の中に一つこう気になる詩があります。八木重吉っていうですね、昔のクリスチャン詩人が作った詩なのですが、八木重吉のですね、息を殺せという詩があります。こういう短い詩ですので、もうすぐに暗唱できるかもしれません。息を殺せ。 息を殺せ。息を殺せ。赤ん坊が空を見る。ああ、空を見る。これだけの詩です。でもこれはすごい詩だなと思うのです。息を殺せ、息を殺せ。赤ん坊が空を見る。ああ、空を見る。赤ん坊が何もない空をじっと見つめている、その姿に、八木十吉は、息を殺して見つめるのです。一体赤ん坊が空を見ながら何を思っているのか、何を見つめているのか、ただ、青い空をじっと見ているだけかもしれません。でも、八木十吉の目から見ると、赤ん坊は誰よりも神様に近い存在ですので、赤ん坊が空を見つめながら神様を見ていると、八木十吉は見ているのです。だからそんな光景を、大人となった自分は、本当にですね、先生を見るかのように、息を殺して、荘厳な、尊いものを見るかのように、見つめている八木十吉の目は、すごいものを見ているというのです。赤ん坊が、空を見つめて、そこに私たちがもう見失っている、たっというお方を見つめている。まさに、ステパノは、この最後のところで、天を垣間見ているのです。ステパノがそこに見た光景、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。天が開けて、皆さん、天が開けているのはステパノだけではないことを感謝しましょう。私たちクリスチャンすべてにとって、イエス・キリストの十字架の上に天が開けたのです。もう閉じることのない天の門が開かれました。いつでも、私たちが八方塞がり、もうダメだと思う時でも、天の門が開かれていることをいつでも覚えましょう。そして、ステパノが見たもう一つの光景は不思議な光景です。人の子が神の右に立っておられるのが見えます。私たちは十字架に死なれたイエス・キリストが墓に葬られて3日目に蘇り、40日の間人々の前にご自分が生きていることを見せてから、オリブ山から天に登っていかれました。昇天されてから私たちはイエス・キリストがどうなったか知らされています。それは、父なる神の右の座に着かれた。ヘブル書の12章にはありました。着座されました。栄光のその御座に座られたイエス様。私たちは霊の目を持って今イエス・キリストが父なる神の右の栄光の座に座っておられるということを知っています。ところが、ステパノが垣間見た天の門を通して見たイエス・キリストは神の右に立っておられるというのです。これは不思議な光景。立っているイエス様。ご自分の愛するしもべが今死に至るまでも忠実に従い通して天に凱旋しようとしているこの時、どうしてイエス様は座ってなんかおられようか。立ち上がって身を乗り出して愛するしもべを迎えようとしている姿がステパノには見えたのです。先週起こった北朝鮮の5人の人々の中国の日本領事館への駆け込み事件には驚きと怒りと、また日本の領事館職員の態度への失望感が与えられましたよね。日本の領土といえる領事館敷地内に5人とも入っていたのに、そこに入り込んで警官たちが引きずり出しているあの映像、女性、夫人二人を無理やり引きずり出しているその姿。そしてそこにやってきた領事館の職員たちが、ただ呆然と見つめているだけ。どうしてあそこで、毅然として警官たちを追い返し、五人の命がけで、まさに命がけで保護を求めてきた家族を救うことができなかったのかなとですね、悔やまれるわけです。イエス様は、主を信じ、 忠実に主に従って走り通したご自分のしもべを立ち上がって走り寄って迎えてくださるのです。しかし、そんなステパノの喜びにあふれた証姿も、憎しみに燃えている人々には火に油を注ぐようなものでした。この神を冒涜する男が、なんとこの後に及んでも、なんと大それたことを、たわごとを言うかとですね、57節。人々は大声で叫びながら、耳を覆い、もう聞きたくない。一斉にステパノに殺到したというのです。ついに、人々はステパノを石打ちの刑で殺してしまいます。決してこの死刑は、リンチ事件、リンチではなくして、議会の承認を得て、旧約聖書の石打ちの刑の定めに従って執行されたのです。58節。そして彼を町の外に追い出して、石で打ち殺した。石打ちの刑はこのように執り行われます。その石打ちの刑を言い渡された者を、町の中ではダメです。町が怪我されますから、町の外に引きずり出します。イエス様が十字架に疲れたのも町の外でした。中ではダメです。町の外に引きずり出して、ちょっと小高いこう崖のところに連れ出していって、崖のところからその刑を受ける者を突き落とします。そしてそこに倒れている者のところに、まず最初に証人が頭ほどの石を持って、その刑を受ける者の頭にめがけてぶつけます。そしてそこに集まった者たちが次々石を持って撃って殺すわけです。石の塚ができるほどに石打ちの刑はですね、徹底的に死ぬまでなされるわけです。ステパノはそのようにして正式のルールに従って殺されてしまったのです。さて、ステパノの最後の姿、最後の言葉です。私たちは十字架上のイエス様がそこで語られた七つの言葉というのを福音書の中から知らされています。そして私たちはここにステパノの最後の三つの言葉を聞かされています。一つはすでに見ました56節でした。二番目が59節。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そして第3番目の言葉は60節。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。この第2番目と第3番目の祈りの言葉。皆さんこれを読んでそれを聞いて、どっかで聞き覚えのある言葉ではありませんか？そうです。イエス様の十字架上の七つの言葉の中の二つと瓜二つです。イエス様は十字架で息を引き取る直前に、父よ、我が霊を御手に委ねますと祈りました。ステパノは今や自分を迎えるために立ち上がって身を乗り出しておられるイエス・キリストを見つめて、イエス様に向かって、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと祈りました。もう一つは、イエス様が十字架にかけられるとき、その口から漏れた、あの驚くべき祈りの言葉です。そのときイエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ステパノの祈りはこうです。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。驚きですね。今、石打ちの刑を受けながら、致命傷を受けて息を引き取ろうとする、そのステパノの口から漏れた言葉。彼は、イエス様に習って、イエス様の祈りを自分の祈りとして祈ることができた。自分を殺す人々のために、許しを祈るステパノ。皆さんどうでしょう？私たちは、やっぱり死ぬとき、かっこよく死にたいなと思いませんか？やっぱりクリスチャンだったらクリスチャンらしく、死ぬときも輝いて、 喜びに溢れて平安に信仰的な言葉を残して死にたいなと思いませんか？しかしこれだけはいくらリハーサルしておいても、いざその時になるとそれどころではなくなるのでしょうね。特に痛がりの私なんかは、どんなにかっこいい言葉を準備して、よし、死ぬ時の最後の言葉はこうだとですね、何度も何度もリハーサルしておいても、いざ最後の時になるととっても痛がりですので、今から心配なんですが、きっと私の最後の言葉は、こんちくしょう、痛いじゃないかなと思って心配なんです。ですからいつも皆さんに、また家内に前もって言ってあることは、私の最後の言葉が、どんなに不信仰な、弱音のような言葉であったとしても、ぜひ想像力を持って私を進んでくださいね。痛い、痛いと言いながら私の心の一方では深い主にある平安がドカーンとあるということを想像力を持ってカバーしてくださいね。決して、牧師のくせに最後はめめしかったなんて言わないでくださいとお願いしなくていけないぐらいの手いたらくなんですが。どう私を踏ん張っても、あの山本幸男兄弟のように、あの癌の最後の大変な痛みの中で、幸せです。もったいないです。この痛みでイエス様の十字架の痛みの何分の一かを想像できるだけで、すごい感謝ですというあの幸男兄弟の言葉は、どう考えても私の口からは出てこないなと確信があるんですが、変な確信ですね。しかしステパノは決して前もって最後はイエス様の十字架の言葉を真似てやろうなんて考えて、よし今だってですね言ったわけじゃないわけです。そんな付け焼き場でこんな言葉出てきません。それはすなわちステパノがいつも主を思い、主に学び、主の心を心としていましたので、思わず出てくる言葉も主に似た言葉になったのです。いかにステパノが主に近く、主に聞きながら主と共に歩んでいたかを、この最後の姿に言葉に見るのです。皆さん、それにしてもステパノの長い説教、最後の説教、そしてこの最後の光景、死の光景が実に鮮やかにありありと描かれていることに不思議さを感じませんか？これを書いた著者ルカはどうしてこんなにも詳しくステパノの最後について書くことができたのでしょう。想像でこんなことを書いたんですか？いえ、ルカは医者であると同時に歴史家として想像で物事を書く人ではありません。きちんと取材して書いたのです。ルカはこの場にいませんでした。では誰がそれを目撃し、それを聞いて著者ルカに伝えたのでしょうか。この場に他の人たちとかクリスチャンはいませんでした。周りは完全に敵に囲まれて、敵対する者たちに囲まれていたステパノ。それをルカに伝えることができたただ一人の人物がいます。それは58節です。後半、証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。8章の1節にも出ます。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。いよいよ聖書の中で初めて登場してきた人物、青年サウロ。すでにこの時30を超していると思われますが、青年サウロ、別名パウロです。ステパノを殺すことに賛成し、殺せ殺せと叫び、ステパノの元に殺到した一人がこのサウロです。ステパノに対して激しい憎しみ、敵対心を持ち、その説く言葉に歯ぎしりしていたサウロ。このステパノは神に逆らっている、神殿を汚している、とんでもない異端者だ、ナザレのイエスがキリストであるはずがない、殺せ殺せと ステファノを殺すその最先頭に立って叫んでいたのはこのサウロなのです。ですね、見張っているサウロの目に、ステファノの死にゆく姿、その耳に飛び込んできた最後の祈りの言葉、それは、サウロ、青年サウロの心に、拭いがたい衝撃を持って、心に刻みつけられたわけです。どうして、死を目の前にして、あんなにも輝き平安でおられるのか。どうしてあんな死に方を強いられながら、許しを祈ることができるのか。私の持っていない平安と輝き、私のどこにも持ち合わせていない許し、一体何が彼をしてそのようにさせるのか。いやいや、そんなはずがない。人間がそんなことができるはずがない。彼がそのようであるのはただ一つの理由、悪魔の仕業、悪霊のなせる技だとサウロは考えたのでしょう。彼は心に刻まれた不思議なステファノの姿と祈りの言葉を何とか書き消すためにも、否定するためにも、これから後帰ってますますクリスチャン迫害、教会撲滅運動の先頭に立って激しく攻撃するのです。このサウロがルカにステファノのメッセージとその死のありさまを教えて、ルカはそれを書いたわけです。今回、このステファノと青年サウロとの出会いを聖書の中に読み、また黙想する中で、いくつかのパウロの生き方、パウロの言葉の意味が、ああ、そういうことだったのかと合点がいくような思いに導かれています。特に二つのこと。第一番目は、ローマ書の一章十四節の言葉。パウロは、その生涯を、イエス・キリストのことを全世界に伝えるというですね、ことにかけました。そしてその動機は、ローマ一章の十四節によると、返さなければならない負債を負っているというこの負い目、負債感からそうしたというのです。このパウロを突き動かした動機、すなわち、返さなければならない負債という、この負い目。これはもちろん、第一には、イエス様がこんな罪深い私のために十字架で死んでくださったということへの愛の負債感でしょう、負い目でしょう。しかしもう一つの負債は、自分が苦しめ、自分が投獄し、自分が殺した多くのクリスチャンへの負い目、負債感。ことに、自分が殺したあのステファノ、あのステファノの分を私が代わって生き働かねばならない。彼があんなにも懸命にキリストを述べ伝え、死をも恐れないで彼が述べ伝え続けたその動機は、ずーっと心の中に焼き付いていたステファノの姿、そしてそのステファノを私が殺したというその負い目、あの激しいまでのパウロの生き方の一つの動機に、ああこのステファノの姿があったのだなということをつくづく思わされるのです。自分のために死んでくださった方のために生き、自分が殺した人々の分を生きる、この負い目ではないでしょうか。第二番目にもう一つのことが、合点がいくような思いがしました。以前から分かったようで分からない、どうにもピンとこなかった御言葉が、ピリピ三章の十節十一節。パウロは、生涯イエス・キリストを知りたい、イエス・キリストのごとくになりたいと思って、体を前に伸ばすように懸命に生き働きました。パウロが追い続けたものは、キリストのごとくになりたい、そしてピリピ書の3章にあるこの言葉、キリストの死と同じ姿になり、キリストの死と同じ姿となり、分かったようで分からない言葉、 キリストの死と同じ姿となり、しかし、今回このステパノの死の姿、そしてそれを目撃しているパウロの姿を黙想する中で、ああ、そうなのだ。パウロが生涯忘れられない人物、そして生涯目標として目指した人物が、自分が殺したステパノだったのではないのかな。ステパノこそ、本当に短いながら、まさにイエス様に学び、イエス様に聞き、イエス様に習って生き、そして死んだ人物。そして死に臨んだステパノの姿はまさにキリストの死と同じ姿となったのです。その口から漏れる言葉がまさにキリストの十字架上の言葉と同じ。キリストの死と同じ姿と変えられて天に凱旋したステパノの姿は生涯、パウロ自身が追い続けた目標の姿ではなかったのでしょうか。皆さんにも忘れられない人物というのがいると思います。幾人もの忘れられない人々がいると思います。パウロにとっての忘れられない人物の筆頭に、自分が殺したステパノがあったのではないかと強く思わされるのです。私たちも、ますます主を知ることを求め、ますます主に習って、その足跡をたどるものとされたいのです。最後の御言葉、ペテロ第一の手紙の五章三節にこうあります。あなた方は、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。支配するのではなく、模範となりなさい。以前に聞いて、強く心に残っている言葉に、こういう言葉があります。リーダーシップっていうのは、模範だっていうんです。模範とは、気がついたら、大勢の人がその後についてきているということだ。リーダーとは、権限を持って人々に合わせよ、こうせよと命令を与える人物ではない。本当のリーダーとは、模範。模範を示すことのできる人。そして模範を示すことができる人というのは言い換えれば、気がついたら、その人の後に大勢の人たちがついてきている人のことだというのです。そういった意味で、ステパノはまさにリーダーです。ステパノは決してリーダーシップをみんなに振りかざすような人ではありませんでした。しかし彼はひたすらイエス・キリストを見つめ、イエス・キリストに学びながら、イエス・キリストに学んで足跡をついていったのです。すなわちイエス・キリストを模範として生き、そして死んだのです。しかし、そんなステパノ自身が模範となったのです。誰の？少なくとも、サウロ、パウロの模範となって、パウロは、ステパノの足跡を、そしてイエス・キリストの足跡をたどるように、ステパノはそういう意味で、真のリーダーだったのだな、ということをつくづく思わされるのです。今日、私たちも、イエス・キリストを本当に見つめながら、その足跡をたどる、そんな一日一日を、送りたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉を紐解きながら、あなたが私たちに語りかけ、私たちに必要として与えてくださった御言葉の一つ一つに感謝をいたします。今日は特に、あなたのしもべ、忠実なしもべ、ステパノがあなたの身元に凱旋するその最後の姿を見ながら、なんとステパノがあなたご自身をしたい、あなたを見つめていたか、なんとイエス様に習って生きてきたか、その最後の祈りの言葉の中に驚きを持ってそのことを知らされます。どうぞ私たちもそんなステパノに習わせてください。サウロがそのステパノの姿に生涯捉えられ、心捉えられたように、私たちもどうぞ人々の前で懸命にイエス・キリストの足跡をたどって、今日も明日も生きるものにさせてくださるように心からお願いをいたします。私たちの上に 天の門が開け、イエス・キリストがそこにおられることを覚えて、神様、キリストを常に思うことができるように、ことあるごとにあなたの名を呼ぶことができるように、イエス・キリストから目を離さないで歩み続けることができるように、私たちをも助けてください。尊いイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。